本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。
はい、文藝春秋翻訳出版部がお送りする翻訳の部屋、今日は、絶賛発売中の、カミラ・レックバリ、ヘンリック・ヘキセウス著、富山・クラーソン・ヨーコ役、罪人たちの暗号について、担当の長島に、聞いていきたいと思います。お相手は、編集部の高橋です。よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
はい、これスウェーデンミステリー、北欧ミステリー巨編ということで、はい、このレックバリさんとフェキセウスさんという、コンビによる第2作目に当たるんでしょうかね。
はい。
はい。1作目が魔術師の箱。そして今回が罪人たちの暗号ということで。
はい。
まあ、ね、かなりシリアスな感じの伺わせるタイトルが続いてますけど。
は
い、
まあ、北欧割とね、皆さん、真面目な方が多いのか、北欧ミステリーは大概、はい、なんだろう、どっしりした、
はい、
シリアスなものが、まあ、ほぼほぼ、すべてみたいな感じ。まあ、これもその一つなんですけど、
はい、
そもそもレックバリ、カビラ・レックバリさんっていう人が、集英社で、集英社でもシリーズが10作ぐらい出てるのかな。
そうですよね。うん、これは単著で。
それは単著です。はい、で、人呼んで、スウェーデンミステリーの女王と呼ばれるぐらいで、はい、なんだっけ、この間、その、レックバリさんの女王様ぶりを示すデータっていうのをもらったんですけど、全世界の売上総計3000万部突破。
すごいですね。
で、このシリーズもね、20万部ぐらい売れてるらしいんです
よ、はい。このシリーズも20万部というふうに聞いてますね。
そうそう、で、だからね、スウェーデンって人口900万人ぐらいしかないらしいんで、それで考えると、この日本に換算すると10倍以上ぐらい。
200万部クラスのベストセラーであると。
大作家。で、そもそもっていうかなんだ、有名作家すぎて、パパラッチがついてるというね、
あ、そうですね。はい。前作の後書きにもそんなようなことが。
で、その、だから、そのレックバリさんが、このヘンリック・フェキセウスさんっていうのは、この人はメンタリストで、はい、スウェーデンの、しかも有名な人らしくて。
ね、かなり人気者だという
そう、テレビとかね、メディアに出てる人なんですけど、日本で著書が出てるんですよ、このフェキセウスさん。
ああ。
人の心を動かす影響力とか、
はいはいはいはい、
嫌になるほど人の心が読めるっていう呼ばれる放題なんですけど、
はい、
出てるぐらい、だから著書も、出してるぐらい有名な、メンタリストと組んで書いたのがこのシリーズ。
はいはいはい。なんで本当にこれお互いが書けてるというか書いてる、分担して書いてるってことなんですかね。
そうなんですかね。なんだ、これ、主人公コンビのシリーズってなんか文章変になってますけど、まあ何せよ主人公二人いるんですよ。
そうですね。はい。
一人がその、ミーナという、ストックホルム警察の特捜班の刑事。
はい、女性刑事。
で、もう一人が、ヴィンセントなんだっけ。
ヴァルテル。
ヴァルテル、そうそうそう。はい、あんまり不思議なことで、これ、ここ、皆さんあんまりラストネーム呼ばないんですよね。
そうですね。ほぼ全編。ほとんど全編、ファーストネームで話してるかなと思います、ね。
ファーストネームで、字の文で書いてます。まあ、何せその、はい、女刑事であるミーナと、男性の、メンタリストとである。
ヴィンセントね。
はい、完全に、著者コンビと同じ、なんだ、属性というか。
そうなんですよね。ヴィンセントはもう、なんというか、見た感じであったりとか、家族構成であったりとか、みたいなことまでもうほとんどフェキセウスさんそのままだ、みたいなことが、
書いてますよね。
はい、第1巻の後書きで、はい、書いてあったなと思います。
で、まあ、前作ではその、前作の魔術師の箱の話をちょっとしました。これ別に、順番、まあ、それはまあシリーズは順番に読んだ方がいいんですけど、
はい、
あんま関係ないというか、
まあまあまあ、
2から読んでも今回から読んでも全然問題ないんですけど、はい、話の都合上、
はい、
対策についてざっくりお話しすると、まあタイトルが魔術師っていうぐらいなんで、その、
はい、
有名な奇術、手品、
はい、
イリュージョンを、はい、になぞらえたような、見立て殺人ですね、いわゆるところが起きて、はい、どういうのかっていうと、その、 あの箱に人を入れて外から剣で刺す、剣刺すってあるじゃないですか。ああいうやつで本当に刺しちゃって死んでる人がいたりなんかして。
なんかもう冒頭からいきなりそんな感じでしたよね。
あの、すごい痛そうな描写で始まって、はい、多分レッキバリさんが書いてるんだろうなと思うんですけど。
あれにならん感じで。箱の外から剣が迫ってくるってい
う。ダタみたいな。
みたいな。
そう。で、だからかそういう事件が2つぐらい起きるから、2つぐらい起きるんで、はい、これ要するに技術の、あの、有名な演目の見立て殺人なんで、
はい、
あの、これは技術のプロに、なんだ、コンサルティング、顧問をしてもらおうと。いうんで、はい、この女性刑事ミーナが、なんか、ほぼ独断かな独断で、はい、ヴィンセントに接触して、事件の捜査に参画してもらうと。いうのが前の作品で、ね、はい、で、この二人は微妙に恋仲風になるわけですよね。
そうなんですよね。
前作でね。はい、あの、特にいわゆる恋愛関係に陥ってはない。
ないんだけれども。
いわゆるくっつくようなくっつかないような感じの、あれで前作終始。では、二人でそもそも捜査上で、なんだ、生死を分けるような。
そうなんですね。
大危機に陥って、はい。
視線を超える仲となるわけなんです。
二度ぐらい超えてますもんね。
そうですね。なんで死んでないのかよくわかんないぐらい
の。なかなかいいスリルが前作のクライマックスには2個ぐらいあって。
はい、
で、まあそういうことがあって、まあそういう意味で絆は深まるわけですけど、はい、あの、まあヴィンセントそもそも、結婚してるし、
はい。
で、ミーナの方の結婚の話は、今は特殊なんですけど、前作も出てたんだっけ？
前作ではほのめかされる程度で、あの、家族が、あの、いたと欲しいみたいな、娘かなみたいな。
そうそうそう、謎の女の子と話してる場合が。
が、ちょっと、ほのめかされるみたいな。
それがまあ、今回の作品で、その、実は、あの、離婚していて、娘がいる。話が今回出てくるわけですけど、はい、あの、何せその、まあ、何せ二人はくっつかずに、そのまま、別れ、今回の新作の罪人たちの暗号が2年後ですよね。
そうですね。
そうで、まあ、ストックホルムで、白昼堂々保育園児がさらわれるというね、
は
い。
今度はね、もう子供の誘拐という、こう、まあ、前作のね、箱の中で刺されるもかなり、いてててって感じで嫌なんですけども、今度はもう血も涙もなく子供が誘拐されていくっていう、また違う意味で、ものすごく重苦しい犯罪が。
そう。で、まあ、単なるってもあれ、まあ、十分でかい犯罪なんですけど、いわゆる、承認誘拐かなと思いきや、
はい、
同じ手口の事件が、ちょっと前に起きてた、前の年に起きてた、1年前か。
はい。
に起きてて、そっちであの子供が亡くなって、
そうなんです、
ね、いわゆる殺人事件だったわけですけど、はい、その時の手口がそう似てるので、おそらく同じぐらい3日間かな。3日だか4日だか3日間か。はい、3日間の後によとすると殺されてしまうかもしれないということで、はい、必死の捜査をストックホルムの特捜班がするわけですけど、はい、なかなかはかばかしくいかないと。
そうなんですよね。
で、思い余って、またもやもやまって、みんな、女性刑事のみんなが、ヴィンセントに再び接触をすると。
はい。
2年ぶりに。
これがまた2年ぶりで、あんなにラブラブだったくせに2年間2人とも電話できないんですよね。
そうそうそう、そう。だからね、あの2人がそもそもちょっと変わった人たちなんですよね。
もうこれがね、もう、すごいこれ、多分前作の時には、パンデミックの前だったから。
あ、そうそうそうそう。
欧米人からすると、こんなやつ本当いねえだろみたいな。
そうそうそう。
感じだったキャラクターがそのミーナっていう人で。
あの、極端潔癖症なんですよね。
そうなんですよね。
だからそれこそ消毒とかぼっち歩いてるぐらい。
はい。
で、なんか日本人って常にいつもマスクしてるみたいな、はい、いいわね、みたいな話を前作で。
してるんですね。
ぼやいてて。
ね、日本だとね、別にもう特にパンデミックで。
前でも、ね。
ですけど、前でも、あの花粉のこととかもあるし、そうそ
う、風邪をひいたら
マスクをして、で子供のために消毒ジェルをお母さんが持ってるのって当たり前じゃないですか。そうそうそう。それがやっぱり欧米人からすると相当クレイジーな人に見える。
そうそうそう。なんかそもそもこの中最初の魔術師の箱を書いたのは当然ながらそのコロナ前で、
はい、
あの原稿を提出したら出版社だから編集者が、
はい、
いくらなんでもこれはって言ってたらしいパンデミックが起こっ、なんか多分寝る頃に起きてたのかなこれ。いつだっけな。
ちょうどそうですね。ね、
2021年間で起きてますね。
はい、まあ起きてたんで。
なんで、ああ、なるほどと思ったっていう話だったらしいんですけど。
はい、日本人の先見性がね。いや、そういうことじゃない。
だからその、まあそういう同居した潔癖症で、今回面白いっちゃうの、ちょっとコミカルに書いてる部分もあって、はい、レクバリーさんか、不規制さんともレクバリーだと思うんですけど、
はい、
冒頭でその、トレーニングジムに行くんですよね。
はいはいはい、はい。そうですね。そうですね。
で、トレーニングってさ、もう知らん人がね、
はい、汗だくになって。
汗だくになって、はぁ、い、はぁ言って、はい、なんかもう、なんだ、それこそ、もう半ばむき出しの体で、
はい、
機にこうね、よかかったり寝たりするわけじゃないですか。はい、もうそこで、ね、どういうルーティンを踏んでミーダがトレーニングするかっていう
のが、はい、綺麗にしていくかっていうね。
なんかね、面白いとかおかしいんですよね。
これはあれなんですよね。今回、罪人たちの暗号が、まあ、主に季節が夏が描かれてるんだと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、ミーナはもう当然なんですけれども、他の人たちもかなり汗をかくことを気にしてる、気にするシーンが、描写がめちゃくちゃ多くて。
そうそうそう。でもね、これわかんないけど、その、白人気にするみたいで、はい、向こうの小説とかあるいは映画とか見てると、ね、やったら気にする。はい、
そうですよね。
そう。まあ、もともと確かにね、アジア人に比べれば、対象が強いのは事実なんですけど、はいはい、多分なんか、そう、すげえ気にする、彼ら。
そうなんですよね。シャツの脇の下の汗じみがとか、香水をどのタイミングでつけるかとか、気にしすぎじゃないのっていうことを、そのミーナだけじゃなくって、
割とみんな、
ね、みんなが気にしてるんですよね。
あれはなんか多分ね、その、俺を先にとどまらない、なんか多分きっと白人文化というか、
はい、
あるっぽいんですけど。
ま
あ
なんか温暖化でね、スウェーデンといえどもクソ暑くなってるみたいなこともある。
そう、暑そうですよ、読んでるとね。
はい、あるのかなとも思うんですけれども。
あ、で、そうそう、
すいません、すっかり脱線しました。
刑事側にいて、
で、
メンテリスト側の人、この人は何なんだろう、なんか、オブセッションがあるんですよね。
そうですよね。この人も、だいぶ、なんというか、何と言えば適切なのかわかりませんけど、まあ、ADHD 気味
的な感じです。なんか書いてなかったかな、はい、そんな、割とそんな、割合とはっきりと。どっちにしろその、まあそういうのなかったとしても、前作で書かれているように、結構ヘビーな、はい、少年時代を、
いろいろね、
はい、送ってきてるんで、はいいろいろと傷が、まあ、
そもそもトラウマがいっぱいある感じの人なんですけれども。
なんか典型的なのは、なんか秩序がないと落ち着かないんですよ、身辺にね。
はい、そういうタイプ
の人です、ね。で、だからその、マジシャン、メンタリストなんで、ステージでちょっと一席を終えて、楽屋に戻ってきて、
はい、
テーブルの上に水のボトルが5本あると嫌なんですね、
はい、この人。奇数だとちょっと落ち着かなくなっちゃうんですよね。
立ち寄りいらっしゃって、はい、なんでよ、なんで5本なんだみたいな感じで怒ったりして。
は
い、
そうそうそうそう。
であれ一本どう飲んじゃうんだけどどうするんだっけ、
来た人にあげたりとかするんですよ。
で4分だと落ち着く。
そう、4分になってよかったみたいな。
そうそうそうそう。あれだから数字に、そもそも数字のオブセッション強い人、
そういうことですね。
そういう人、まあパズルというか、はい、そうだからなんか数字があるとやり足したりかけたりして、偶数になってよかったみたいな、ね、
そうなんですよ。いろいろ足し合わせるとこれが92、それにこれをかけるとなんとかで、あ、こうしていじるとまた92みたいな、それいじり方が恣意的に過ぎるんじゃないかと思うんですけれども、こうこれはつながってるみたいなことをついやっちゃうという
最終的に偶数になってよかったみたいな。まあこういう人2人で、しかもヴィンセント結構前作も、前作の方がひどかったから、結構固くの人みたいな感じがあって、
はいはいはい、
そもそも何が良くないって、自分の別れた奥さんの妹と結婚してるんですよ。
そうなんですよね。もうそこがもうちょっと、やばい感じが。
大丈夫なのかと思うんですけど。はい、で、だから、おうちが結構、常に落ち着かない感じで。でも、子供たちは割とちゃんとして、ちゃんとしてるんだろう。との関係はそう変じゃないんですよね。3人
子供。子供たちの方がしっかりしてるというか。
兄ちゃんがいて、はい、2番目が女の子。
で、
一番下離れた男。
はい、ちょっと離れた男の子が、アストン君ってのがいて。
まあ、そういう二人が、はい、組んで、ここは連続児童誘拐殺人事件
に挑むと。でこぼこコンビと言おうか、ボコボココンビと言おうかみたいな。
そうそうそうそう。で、だ結構前作もヘビーな話でしたけど、別の意味でヘビーというか、じじじじする話で、
ね。そうなんですよね。僕はもうちょっとこの、特に上官 の、まだあんまりわからない、事件の概要が、全容がわからない段階で、子供がこう誘拐されてね、それだけでも辛いのに3日で死ぬかもしれないって言って、クラーみたいな、その重苦しさがね。
だからなかなか捜査が進展しないんですよね。これ別に悪い意味で言ってるんじゃなくて、この進展しないこのなんだろう、歯がゆさというか、
はい。
これじゃあじじじした感じ？
そうですね。
かなり上官の間はずっとそのサスペンスでもないな、なんだろう。ある種のエンターテインメントとしてのフラストレーションみたいな感じのものはずっと続いて、は
い、だいぶ溜めてきますよね。
やっぱりその、なんだろう、警察捜査小説の前半のある種、まあ、醍醐味というと、テーマがヘビーなんだりですけど、の感じがあって、で、後半になると、後半でそのついにヴィンセントがね、活躍し
ますという。そうですね。はい。だから前半は本当にもう地道に自撮りをしたりとか、データを集めたりとか。
で、なんかちょっと間違った犯人とか行ってみたりとか。
そうそうそうそう。
あと、なんだっけ、これ言っちゃまずいのか。 ていうようなこといろいろあったりなんかして。
いや、まあいろいろね、はい。っていう、まあ、前半は警察小説的な捜査がたくさん描かれているんだけれども、まあ、ヴィンセントがこう、またこいつかよみたいな感じで、こう、現れてからは。
そうそう。あの周りがちょっと冷たいんですよね、常にね。
まあそうなんですよね。うん、まあ、読んでてもそれおかしいやろと思うぐらいなんで、多分こう一緒に捜査に携わるってなったら、おい、いや、それはおかしいやろっていうことの連発なんだと思うんですけど。
まあでも、まあ、なんだろうな、いわゆる名探偵のね、はい、宿命みたいなところがあって。
そうですね。
はい、で、後半になると、ついに彼が突破口を見出して、
はい、
また別の形で、まあまあ盛り上がるというか、なんだろうな、サスペンスフルになっていくというか。
はい、もうなんじゃそりゃの連打ですよね。
そう。いや、だからまあ、タイトルにあるように、翻訳小説で何が一番嫌がって、はい、まあ、一番嫌なのは冗談なんですけど、
はい、
二番目に嫌なのが暗号なんです。で、まあ、そこぐらいまで言っていいと思うんですけど、でもね。
まあ、でもこれね、タイトルにある通りで、この暗号がね、非常に
重要なね。
重要な。
そう。で、だからもう、翻訳者の富山さんと一緒に、
はい、
どうやればこの暗号を日本語に訳せるだろうかと思って、
そうなんですよね。まあ、暗号的なね、こう、見立てみたいなものが、なんというか、ゲーム的な、図形的なものもあれば、
うんうんうん、
いわゆる言葉的なものもあり、うんうん、数字的なものもありと、こう、いろんなものが、こう、隠されている、犯罪の中に隠されているんですけれども、まあ、それに、こう、ヴィンセントが挑んでいくんですが、うん、まあ、一番、ご苦労なさったと思うのが、やっぱりその文字の暗号ですかね。
大変でした。
はい。
本当にね、いや、暗号だけは嫌だなと思うんですけど、常に。
ねえ、だってどうすんだって、だからもともとスウェーデン語なわけじゃないですか。だから、
はいはいはい、
英語のね、暗号で、割とシンプルなやつだったら、その頭の文字拾っていくとかでどうしようもないみたいな時だったら、うん、もう英語のまま載せちゃうっていうね、そういう手もあると思うんですけれども、スウェーデン語
知らん。これ英訳もするのも変な話で。
知らんがなって話ですから。
やっぱスウェーデン語はなかなか、そこそこ翻訳者も少ないぐらいなんで、
はい、
やっぱり、なんか謎の記号もついてるし、大切ですし、わかんないじゃないですか。
はい、
そうするとやっぱり日本語に訳すしかないだろうなと思って。
はい、
頑張って、
はい、
やらせていただいたわけですけど、まあ、でもね、ダジャレよりは楽。
あ、ダジャレはね。
ダジャレ
はきついですよね。はい。
なので、まあ頑張ったわけですけど。
はい、いや、だから全然ね、もう、まあもちろんね、僕は一応、小なりといえど、そういうのに携わってるんで、大変だったことはもちろんわかりましたけど、全然、よくできてんなと思った、思いましたし、すごい、あれ、語順とか大丈夫なのかなと思いましたが、もう何の違和感もないです。
よかったです。
もともと日本で行われた、作られた暗号化っていうぐらいの勢いです。
まあ、日本語はね、語順がね、自由なんで、割と。
はいはいはい。
そこはね、なんだろう、わかんない。他の言語では大変なのかなと思うんですけど、
はい、
そこは、今回のタイプの暗号の場合は、そこが割と助けになってくれましたね。
はいはいはい。
それがなかったら結構しんどかったと思うんで。
そうですよね。いやいや。だから多分これ、もしどうしようもなくって、英語のままだったりとかしたら、もう本当に暗号の部分はもうそういうもんやなって読み飛ばすしかないと思うんですよ。
そうそうそう。まあそういうことたまにあるじゃないですか、翻訳書の場合。
はい。だからこれは、一応真面目に解説がつく前にこう追って数えたりとかもできます
よね。あ、そうです。ちゃんとね、はい、やろうと思えば解けるんです。
はい。
まあ、まあ、解けますね。
はい。
そう。そのなんかちょっといろいろちょっとそういうゲーム的なポリグ掘った感じっていうのが今回あって。はい、で、その、だ今回そのヴィンセントが嫌がられる理由のもう一つに、もう一人コンサルタントというか捜査の、
はい。そうなんですよね。
そう、手助けをする、女性がいて。
ちょっと似た感じの立ち位置の。
これはこの犯罪はきっと犯人はこうだみたいなことを言う人がいて、はい、で、彼女がやってるカルト集団、カルトっていうかなんだろうな。
まあ何ですかね、自己啓発
集団。自己啓発集団、ちょっとナチュラルな、はい、スピリチュアル系の自己啓発集団。はい、の話っていうのがもう一個、これ現代カルトっていうんですけど。
そうですよね。
はい、まさにそういう。
これスウェーデン語でもね、英語にちょっと似た感じというか、スペルも似ているカルトなんですね。
なんで、なんかそっちが、確かに、まあ、水で絡んでくるわけですけど、
はい、
そっちがちょっとなんだろう、ミッドサマー感があってね、ちょっとね。
はいはいはい。
なんだろう、いわゆる北欧の森の中で、はい、ちょっと多分分かんないけど、白い服から来た人が
出てき
た感じで、ミッドさん、ああいう、ちょっと不気味さというか、はい、気持ち悪さがあって。
なんかこう風景だけで言うと、爽やかな北欧のイメージなんだけれども、その中でこう、ニコニコして、無表、ニコニコしてんのに無表情みたいな感じのこう人たちが。
怖さがある。
はい。っていうみたいなね、怖さがありますよね。
それがまあどう絡んでいくかってのはまあ肝なわけですけどね。
はい、
まあそれは言いませんけど、
はい、
で、その、これ、前作の魔術師の箱を 書評家の北上二郎さんが当時、はい、書評なさってくれて、はい、俺がその解説にも引用したんですけど、はい、なかなか面白いやつで、冷静に考えればね、魔術師の箱、構成が破綻してると。
はい、そ
うなんとなれば、刑事たちの話が、私生活の話が。
私生活の話がめちゃ多いんですよね、これね。
で、最終的にそれがあんまり大筋と関係しないっていうのを、はい、北上城さんは指摘なさってて、
はい、
で、多分私生活の部分抜いたら、この小説は半分ぐらいになるだろうって書いてるんですけど、だからしかし、そこが面白い。
そう。
そもそも小説の面白さはストーリーじゃないだろうと。
はい。
そういう、寄り道だったりとか、はい、そういう部分が豊かさであり面白さであるっていうことをおっしゃってて。
そうなんですよね。
僕もまさにそうだと思うんですけど、はい、今回もそうですよね。
そうなんですよね。だからこの特捜班チームって5人とか6人ぐらいメンバーがいるじゃないですか。で、これ外人の人が6人いて、いろいろ出てきて、一人一人のことを書き込まれても、もう区別つかない、よう区別できんわ、みたいな。うんことが多いと思いますし、実際そのね、海外のね、こういうミステリー小説とかでも、やっぱり2人か3人ぐらいまでじゃないですか。うんうん、結構くっきり人間関係とか描かれるの。それがこれは、すごい描かれていて、ちゃんと、まあ、個体識別できるってあれなんですけど、それぞれの人の暮らしとか、性格とか、すごい目に浮かぶように。っていうのが実際スウェーデン人が6人ちゃんと思い浮かぶっていうのがすごいなと思うんですよ。
一般的にその北欧のミステリーって割と淡白というかなんだろうな、はい、抑えた感じで書かれてるんで、
はい、
例えばなんだアーナルドル・インド・リダソンっていうアイルランドの、いや僕好きなんですけど、
はい、
好きなんですけど、あの人も主人公がいて、その下に2人刑事が思っているんですけど、はいはい、その二人のキャラクターがなかなかね、まあ、最近もうさすがに覚えましたけど、
はいはい、
最初の 2,3 作だとあんまり自分の中で定着してしなかったですし、
ああそうですよね。
誰だろうな、ヘニング・マンケルなんかでも割と淡白な書かれ方をしてるんで、その部下たちとかがね、
はいはいはい、
なかなかちょっと覚えにくいところあるんですけど、はい、これは本当に一発でもうなんだろう、名前覚えなくてもこいつはこういうやつだみたいなのが、
そうなんですよね。みんななんというか、
そうそう
キャラ、いや僕上巻第一作目の時も言ったんですけれども。このチームの中にですね、ルーベン。
ルーベンね。
刑事がいて、
はいはい、
この人のですね、長島さんが書いた人物紹介がですね、まあ、特捜班の刑事、公職官。
公職官。
公職官いいなと思って。
お前初めて使った言葉です。
これはね、一度書いてみたい。
公職官もね、この北上二郎さんもね、魔術師の箱の、書評で使っていること、
あ、
なさってるんで。
もう、
キャリアはやっぱり一番、キャッチーというかなんだろう。
いや、すごいインパクトでしたね。公職官ね、使ってみたいけれども、使う機会ないですよ。
うん、そう、だからセクハラ大王みたいなやつなんですよ。
そうね。
割と多分見かけは多分良いので、若い頃モテたのかな。
そうそうそう。だからかっこいいから、
はい、なんですけど、
はい。女たらしなんですけどね。
で、今回反省してね。何作では反省してカウンセラーに行ったりどこから始まるっていう。
そうなんですよ。
そう。
それと、あとね、三つ子のあの人って、ね。
三つ子のお父さん。
そう。あと、犬のあの人みたいな、ね。
うん、そう。僕も、今、たまたま、罪人たちの暗号の主な登場人物っていうのを読んでるんですけど、
はい、
刑事3人いるうちの、公職官。
はい。
同伴の刑事、公職官。
はい。
どう右三つ子の父。どう右最高さんって書いてあって。
最高さん。
ああ。そういう感じなんですよ。
そうなんですよね。まあだから、これでこう、いるところをみんなが集まって会議してるとこを思い浮かべると、まあね、主人公のミーナはいつも手拭いてて、
あ、そう。
臭いからできるだけ人と近寄らないやつがいて、で、犬連れてきてるやつがいて。
あ、そう、だから、そう、サイコさんのおじさんは犬飼ってくる、その、はい、前作。
前作
で。たまたまやってきて犬をね、飼ってんだけど、はい、捜査、警察に連れてくんですよ。
そう。だから犬いるんですよ、
ね、捜査会議の場、はい、場にね。
会議の。で、こう、三つ子の人は三つ子のビデオを誰かれなくこう見せようとしてきて。
この人そもそも前作の、やっぱり順番に読むと面白いの。前作の時は、生まれたばかりなんですよ、三つ子がね。生まれたばかりで何も、 陸上なさったこともなさったこともない方も、赤ん坊は大変じゃないですか。は
い、楽し。いつも寝不足だって書いてあるんですね。
もう始終ね、だから捜査会議とか半分ぐらい寝てるんですよ、これ。で、周りも別に怒るでもなく、
そう。
まあ、三つ子生まれちゃったしね、みたいな感じで。
いや、なんかそこがね、この間もちらっとね、長島さんの話しましたけれども、この人たち結構休んでんな、みたいな。
そうそう、ホワイトな職場なんです
よ。そうなんですよね。すごい、殺人事件とか誘拐事件のあった捜査会議の捜査班なんだから、もう不眠不休でね、みんな24時間でやってそうな感じがするんですけれども、その割に案外休日を取ってたりとか、今日は帰ってってこう言われて。
休んでる気配があるし。
帰ってって言われて帰ったりして、なんか。
そうなんですよ。
あれ帰るんだみたいな。
そうそう。いい職場だな、みたいな。
そうなんですよね。
で、だからその、だから、特捜部の、特捜班の班長のは女性なんですけど、はい、彼女はお偉いさんの娘かなんか。
そうなんですよね。なんで警察本部長みたいな人の娘であると。
そうそうそう、娘さんなんで、自分は別にそういう親の七光でやってるんじゃないんだっていうのを示すために、はいはい、本当に誰にも頼らず。
そう、結構いつもプレッシャーを受けながら。
まあ実際有能な人なんですよ、めちゃくちゃ。はい、で、この有能な人も、言葉が生まれたばっかりで、旦那が66技術してくんない。
そうなんですね。
ワンオペで苦しんでるんですよね。
そう。で、旦那も、旦那と、その班長のユーリアさんで、交代交代で育休を取ろうって言って。
あ、そう。
で、ユーリア、この話はユーリアさんが育休から戻ってき、会仕事に戻ってきて、旦那が育休に入ったところなんだけれども、旦那が、まさか本当に俺がワンオペで子供見るわけみたいなスタンスで。
褒めてんのか、お前って。
そう。で、こう、ちょっとこのおむつどうすんの、このミルクどうすんのみたいなことでいちいちずっと電話し続けてくるっていう。
なんかもう典型的というか、多分、はい、日本もスウェーデンも同じなんだな、みたいな感じになって。
そうなんですよね。福祉とか充実してそうって思っても、やっぱりそうなんですよね。
結局そうなんだなと。で、もう、ね、ユリアさんは昼間は児童誘拐殺人の、なんで、奔走し、はい、
で、その間に、こう、ずっと電話がかかってきたり、メールが来てるんだけれども、もう途中から、すべて無視することになるんですよね。
だんだん悪そうじゃなくてね。
はい。そう。みたいなあたりが、こう、捜査の進展以上に、いろいろこう、和んでしまうっていうかね、そのすごい重苦しい事件が、ちょっとそれで、楽しめるっていうか。
あ、そういうことか。ちゃんとそっちは、だからある種前作が続いてる部分。だって別に順番が入れ替わったら、全然全くならないんですけど、その辺の楽しみは、両方読んでるとありますよね。
そうですね。はい。
遡って、あ、そうか、この頃はずっと寝てたんだとか、
はい。
っ
ていう風になっても全然。
いいような気がします。前作でも、班長の結婚はしてましたもんね。
結婚は、あ、そうだから、多分前作ではその子供ができるまでの。
そうだ。は
い、いろいろホルモン治療してるみたいな感じの
大変さがあったんですよね。
そういう苦労をしていて、そうだから本当なんかそういうすごいプライベート、うん、刑事のプライベートが班員のその6人ぐらいの人のことがもう全員やたら書き込まれている。
そうでも面白いんですよ。だからついにだからなんだろうな、いわゆる先へというか、この事件の解決は、みたいな感じで読むと、
はいはい、
確かに無駄が多いように見えちゃうかもしれないんですけど、
はい、
そっちもね、面白いんですよ、読んでると。
そうなんですよね。
今回、しかも新キャラが出てきて、
はい、
彼はアフリカ系なのかな。
そうですね。
めちゃくちゃ有能なね。
ウガンダ、親御さんがウガンダからね、こう、移住してきて。
そう、ね。で、もともと人質交渉犯がなんかのね、
はい、
優秀なアダム君っていうのが
や
って
て、はい、
で、彼も、だから今回前作では今日北山二郎さんおっしゃる通り、あんまり本筋と、プライベートな話は関わんなかったんですけど、はい、今回全部、事件もそうだし、彼らの刑事たちの抱えてるプライベートな話も、親子の話。
はい。
っていうのは、多分意図的。
そうですね。
明らかに意図的だと。
もう完全に親子の関係っていうのがもう全てのテーマ。
いろんなパターンでね、
はい、
書かれてて、そういうのも、だからある意味だから前作よりも、そういう意味での完成度というか、結晶度みたいなものは高いような
気がしますね。確かにしますね。まあ、前作はやっぱりね、ミーナとヴィンセント二人の、うんうん、まあ、紹介というか、があって、その二人の過酷な運命みたいなものが、重きを置かれてたんですけれども、まあ、今回は、まあ、もちろん、ミーナ自身の親子関係みたいなものを中心にしながら、周りの人たちもそれぞれに、 親であったり子であったりとどういうふうに向き合うのかっていうのでテーマがずっと一貫してますね。
そうだからもう、まあね、そう聞いたも子供の立場の人もいるし、
はい、
親の立場の人もいるし、
はい、
親になってたんだみたいな人もいるし、
そうですね、まあこれそれがどなたかもぜひ読んでいただきたいんですけれども
だからその意味で、あ、本当に何だろう、まあ事件は事件だし結構結末はヘビーではあるんですけど、
はいはい、
あのエンタメとしてとても楽しい作品なんじゃないかなと、
はい、そうですね、はい、ある意味では前作よりも楽しめるとすら言えるかもしれません、
うん、
角度によっては、はい、
そうそうそう、やっぱりそうそう、刑事たちの話もあの今回のが面白いっていう方も語弊があるな、あのうん、
あ、そのなんというかストーリーとしては破綻気味なまでに描かれる刑事たちのこう、
そうそうそう、あ、でもどっちあっちの方が前も面白かったな、前は多分、前は僕も担当だったんです、担当でありながら多分読み方がうまくアジャストできてなかった感じがあって、本当に、ま、そう、事件パートと私生活パートフラットに両方楽しむとか多分一番いい楽しみ方なんじゃないかという気がしますね、はい、これに関して言うならば。
そうですね、まあだから事件の話としては別にそれこそどっちで読んだ、どっちから読んでもいいし、これはこれで事件の話だけのものとして読めるんですけれども、まあ多分その刑事たちのプライベートパート、キャラクターパートっていうものが、うんうん、前作を読んでこれを読むと、まあ一層思い入れがね、あ、そうですね、深まるっていうところがあるかなというふうに思いました。
一応だからこれ3作で終了という話なので、
はいはいはい、
まあまだ間に合いますね。
大丈夫です。
今のうちだとまだ申し訳ない、翻訳はまだ申し訳ないと思うんで、まだ間に合う。多分まあ、どれもきっと、この著者なんで、それぞれ独立してちゃんと出てきてるのは間違いないと思うんですけど、
はいはい、
まあ、順番に読んで越したことないので、ぜひぜひ、読んでいただきたいなと思っております。
はい。
面白いと思います。
はい。
はい、
ありがとうございます。
ということで、じゃあ、
はい、
現在発売中ですね。
はい、絶賛発売
中。罪人たちの暗号、
文春
文庫。神谷配り、文春文庫。
はい、
上下ですね、今
回。はい。
お買い上げいただけますようお願い申し上げますということで。
はい。
はい、
親と子の絆を問う北欧ミステリー巨編、よろしくお願いいたします。
はい。
ということで、はい。この今週は、今日か、今日はこれぐらいで失礼いたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。